通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。7月9日水曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。ねえねえ、みんなの街ってカルディってあります？どうなんだろう、すっごい都会とかにはないのかなって思ったりするんですけど、なんか僕のイメージではまあ程よい地方に多めっていうか、まあ多目的なあの商業施設に入っている、うちで言うとイオンみたいなね、そういうところに入ってるんですけども、まああのご存知の方はね、もうご存知かもしれませんけど、このカルディっていうところはなんかね、ちょっとスーパーとかには売ってない調味料とか食料品、あとお菓子とかお酒などがね売ってるお店なんですけど、まあスーパーっちゃスーパーだけどね、言ってみたらさ、まあでもね、なんか普通のスーパーには絶対売ってないもの、ちょっとお高めだけど、こんなものねえよ、どこの国とか国内でもこんなものスーパーには売ってないわみたいなさ、ものがねたくさん並んでるお店なんですよね。なんかちょっと前にキムタクがね、YouTube で行ってみた動画をねアップしてたんですよね。そうそう、でそのお店って僕ね結構好きなんですけど、お店に入るときにね、入り口にスタッフが立ってて、寒いときはホットコーヒーをね、で暑い今みたいな夏はねアイスコーヒーをくれるんですよ。でブラックじゃなくて少し甘めのね、ミルクコーヒーみたいな感じなんですけども、小さなシーンカップに一杯だけついてくれてね、それをね飲みながらお店の中をね散策するっていうのがねすごく楽しいんですよね。うん、でね、まあ僕は結構チャレンジャー気質なので、ついついさ、そのお店に行くといろいろ買いたくなっちゃうの。うん、何これ、見たことない、うまいのかまずいのかもわかんないけどちょっと食べてみたいとかさね、まあ、そういう気持ちに駆られてしまうんだけどね、まあ、今はね、あのストッパーである妻がいてね、まあ、妻がいい仕事をしてくれるので、まあある程度ね踏みとどまれていますね。それ本当にいるとか、それ似たようなのこの前買って失敗したよねとかね、的確なアドバイスをくれるので頼もしい限りなんですけどね。うん、いやでもさ、にしても本当にね、カルディってさ、もう全然知らないものも多くて楽しいし、あとね入れ替えも多分多いと思うんですよね。いつ行ってもえ、こんなのあったっけみたいなねものがねあるから、もうそういったところもね好きって言ってもね、まあ年に多分どんぐらい行くのかな、 2,3 回ぐらいしか多分行ってないんですけどね。うん、まあ、昔はね結構頻繁に行ってたかもしんないんですけど、息子がねまあ二足歩行しだし、機動力が上がって、まあ自由奔放な彼という時はね、あんなお店に入りますとですよ、素敵なお店ですけどもね、結構こうコンパクトにまとまってるので、それが楽しいのかもしれませんけどね、陳列方法とかもねこうギュギュッとしてる感じなので、ちょっと倉庫、おしゃれ倉庫みたいな感じなのかな。うん、まあっていうことはですよね、自由奔放な息子が突撃すると各所倒壊の危険性があるため禁忌となっております。はい、ということでね、今日の本題にこのまま入っていこうと思うんですけども、今日はね、知らないを知ること、知らないを知ってもらうことっていうタイトルでねお話をしていきたいと思います。まあ、このカルディからのってトークなんですけども、知らないことを知ることってどうですね。まあ好きな人と苦手な人と嫌いな人とね、いろんな人がいるかもしれませんけども、まずなぜ知らないことにね目を向けるのかね、僕はこれすごく大事だと思うんですけども、ここについてお話をしてみるとね、まずね、知らないことに気づくこと自体が学びの第一歩だと思うんですよ。うん、まあ、僕らってさ、普段自分が知ってることや慣れ親しんだ世界の中で安心感を得てると思うんですよね。そんな気しません？うん、だから知ってるところ、慣れ親しんだところ以外、知らないところやね、不慣れなところに行くと、やっぱりこうドキドキしたりとかね、いつもの積極性が 出なかったりとか、そんなことがあったりするんじゃないかなと思うんですけど、このね、その安心感の裏にはこれが普通っていうさ、無意識の枠があるんですよね。例えば朝食はパン派っていう人にとって、和食の魅力、朝食を和食にすることの魅力はね、想像しにくいんじゃないかと。逆に和食派にはパンの楽しさが見えづらい、小さなことで言うとね、こんな感じですけども、それと同じでね、知らないことっていうのは自分の世界を広げるチャンスなんですよね。だから僕は知らないことに気づき、そして自分のね、世界を広げるチャンスに一歩踏み出してほしいなっていうおすすめをします。で、次にね、知らないを知ってもらうことについてお話ししたいと思うんですけども、自分だけじゃなくて周りの人にもね、知らないことっていうのはいいことだっていう話をね、今したばっかりですけども、じゃあ周りの人にも知らないことを発見してもらおうよってね、発見してもらうにはどうしたらいいでしょうかね。これ僕なりのポイントを3つほどご紹介したいと思います。実際にね、使ってる感じ、おせっかいな感じですけどね、まずね、1つ目は身近な問いかけをね、する。これはね、日常会話の中にもうね、これって知ってるとか、こんな世界って知ってるっていう問いかけをね、混ぜてみる。例えばもうさっきの話に戻るかもしれないですけども、朝ごはんいつも何食べてるってね、でそれでご飯とかパンとかね、いろんな意見をね、言う人がいるかもしれませんね。アサイーボールっていう人もいるかもしれないしね、いいと思う。僕はちなみに休みの日はヨーグルトね、フルーツたっぷりヨーグルトをね、食べるのが最近のブームです。もうこれ休日の楽しみにしてるんですけどね、それはさておき、そうそう、なので、だから自分の知ってる世界と違う世界に生きていることを把握したのないならばね、僕だったら結構ご飯派なので、パン派っていう風にね、お話があったら、ご飯も意外と美味しいよみたいな感じでね、伝えたりすることがあったりしますね。これ本当に例の一つなんですけどね。あとはね、仕事ね、僕今新規の事業とかに携わらせてもらってるんですけども、やっぱりなかなかね、理解を得られるのにはね、難しいものであったりします。やっぱりこれも新しいことっていうことですからね。そういう時にね、どんな風にするかというと、さっきのご飯トークのね、延長線上ですけど、いや実はね、この前厚生労働省がこんなことを発表してて、それに対してもう関わりの強い団体がもうこんな声明をね、出すみたいなね、ニュースがね、出てましたよというふうなね、自分の好奇心で、僕が本当にね、この事業に興味を持って、この事業の流れに興味を持っているっていうこと、その好奇心をそのまま伝えるっていうのを、相手もね、興味を持ちやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。で、2つ目、これはね、体験を共有する。知識だけじゃなくて、行くとか参加するとか、話す、触れる、嗅ぐ、味わうみたいな、こう体験を一緒にするのは効果的だなっていうふうに思うんですよね。いや実際さ、 A さんから B さんに知らないを知ってもらおうと思うことって、その1対1の中じゃないですかね。しかも基本的には目で見るだけ、資料を見てみたりとかさ、あとこう自分のスマートフォンの写真とか SNS を見たりとか、あと耳で聞くだけね、説明を聞くだけ、それだけではわからない楽しさっていうのがあるじゃないですかね。これをその人だけに体験してもらうんじゃなくて、共有ですよ。自分と相手の両方で体感することで、知らない世界がね、ぐっと身近にね、なるんじゃないかなっていうふうに思います。全然ね、違うかもしれないけど、例えばさ、スポーツとかね、サッカーをするのにサッカーのルールを聞いて、いやサッカーマジやりてえって思う人ってあんまいないと思うんですよね。やっぱりサッカーをやってるテレビを見て、そのかっこいい人に憧れてね、ここが入り口の人も多いと思いますし、実際にじゃあ自分が体験してみて、ボールを蹴ってみて っていうこともあるかもしれないし、これ多いんじゃないかなというふうに思いますね。どんなにテレビで映っている、僕サッカー観戦好きですけど、プレイヤーはあんまり好きじゃない、はい、球技めちゃくちゃ苦手なんでそんな感じですよ。でも実際にはけってみることによってやってみたいっていうふうに思う子もいるかもしれないしね、もともとやってた親友のお誘いで一緒にサッカーをやっていく中でもっと仲良くなれるかもしれない、そしてサッカー自体が面白いっていうふうに思うかもしれないっていう、この体験の共有、こういうのってね、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。そして3つ目ですね、失敗や戸惑い、悩みなどをね、オープンに話すっていうこと。最初は全然分かんなかったとか、いやぶっちゃけ恥ずかしかったんですよねみたいなエピソードもセットで紹介した方がいいなっていうふうに僕は思うんですよ。いいことばっかりってさ、怪しくないですか僕はね、ちょっとひん曲がってるのかもしれませんけど、強い言葉とか断定的な言葉とか、すっごいポジティブなこと、いいことしか話さないとかっていう人は基本疑ってかかりますいやもう、だからといってあえて出せっていうわけじゃないんですけど、でも人ってさ、なんか完璧な情報よりも失敗談の方に親近感を抱くことないですか、僕がそうなんですけどね。だからもう本当に明けっぴろげに、もう自分がつまずいたポイント、これも含めて共有することで、その相手もいやそれならちょっとやってみようかなとか、踏み出しやすくなるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そんな感じで、知らないを知ってもらうことで、僕なりのポイント3つがあるとすれば、身近な問いかけ、体験の共有、そして失敗や戸惑い、悩みをオープンに話すの3つになるんです。ただ、これらのポイントのね、大前提っていうのがあって、それはね、相手を否定しないことですよ。これは何においてもそうですけどね。やっぱり否定から入るコミュニケーションっていうのは関係構築うまくいかないなっていうふうに僕自身ね感じるところではあります。やっぱり相手がどう思うかっていうのをちゃんと考えること、そして相手に委ねることっていうのもすごく大事だなっていうふうに思うんですよね。もちろん自分のベストを尽くしてお伝えするっていうことも大事かもしれないけども、でも最終的に選ぶのは相手っていうところを意識しておくっていうのは大事かなというふうに僕自身はね思ったりしてます。はい、そんな感じでね、今日は知らないを知ること、知らないを知ってもらうことというねタイトルでお話をさせてもらったわけなんですけども、やっぱりね、知らないっていうのは放置しておくと不安や恐怖になると思うんですよね。でもね、実は知らないって宝箱だと僕は思ってます。その中には何が入ってるかわからない、空っぽかもしれないし、ガラクタかもしれないし、ミミックかもしれないし、ミミックってわかるかな、これわかる方だけで大丈夫。でも本物のお宝だってある。そんなわけでね、この放送ね、せっかくお聞きのあなた、どうですか、知らない宝箱開けてみてくださいよ。そしてね、誰かに知らない宝箱をあげてみてもくださいよ。きっとそういうことを繰り返すことで、お互いに普通の幅がね広がっていくんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。僕自身もね、まだまだいろんな宝箱が眠ってますので、勇気を持って開けていきたいなと思います。開けすぎ注意っていうところもあるかもしれませんけどね。ということでね、今日もエンディングのお時間です。社会福祉士たるのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメント、もしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のタダでした。またおいで。